イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
振動中、
いいお天気ですね今日も。
本当ですね、暖かい過ごしやすい一日です。
さて、今週、どこをご紹介しましょう。
はい、紀宝町にお邪魔しております。
はい、3週連続で紀宝町をお届けしてきましたが、今日がラストとなりますよ。そうですね、紀宝町の観光案内人はこの方です。
紀宝町役場の清水です。お願いします。
そういえば清水さんって紀宝町生まれと育ちなんですか。
そうですよ。
あ、そうなんだ、はい、出たことない。
あります、名古屋に行ってました。
あ、そうなんだ。なんでまたこちらに帰ろうと思ったんですか。
やっぱり地元が好きやからですかね。
なんか100点満点
なんで不満そうな なのにそんな浮かない顔で、
で私たちは何やらとっても綺麗なお店の前に立ってるわけですけども、
そうですね、
パティスリーアフレイルかな、
紀宝町では待望のケーキ屋さんになるんですけど。
あ、そうなんや。
待望の
ってことは今までは、
今まではあった時もあるんですけど、昨年の時点では一件もなかったんです
そうなの。
はあ、
まあまあ大変でしたね。じゃあプレゼントとか買うの大変でしたね。なんかお土産とか。
僕買わないんでわからないんですよね
だから困らへんかったよな。
あ、そういう
ことか。まあでもね、洋菓子屋さんができたということですけれども、はい、ちょっとじゃあ早速その、紀宝町唯一の洋菓子屋さん、しかも待望の、行きましょうか。
行きましょうか。
じゃあお邪魔しまーす。ます、こんにちは。いやー、もうめっちゃいい匂いですね。
いい匂いです。甘い香り。
しかももう可愛いケーキから華やかなケーキから、
本当ですね。
もう一口サイズの半熟チーズっていうのか、
美味しそう、
スフレ的なやつか、もう美味しそうなのがずらずらずらずらっと並んで、ということで、じゃあちょっとご紹介いただけますか。
はい、アフレイルオーナーの橋本さんです。
あ、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、そして後ろのほっこり笑顔の方は
妻です。
あ、奥様ですか。よろしくお願いします。あつさんの好きなオレンジを基調としたお店でございますけども、こちらは昨年できた。
そうですね、昨年 の8月28日にオープンさせていただきました。
紀宝町唯一の洋菓子屋さんということなんですけど。
そうですね、僕もちょっとここに来るまでは知らなかったんですけども、はい、この町で唯一の洋菓子の専門店っていうことに聞いています。
なぜまたこちらでお店を。
もともと妻の方は熊野の、三重の熊野の出身で、でずっとちょっとこの辺を探してまして、たまたまここの人とちょっといろいろと知り合いになって、本当に海も綺麗ですし、自然が本当に綺麗なところでやってみたいなと思いまして。
じゃあオーナーさんはここに来たのは初めてですか。紀宝町に来たのは。
そうですね、もともと神戸の方で生まれ育ちまして、喜劇の方の修行も神戸のお店でずっとやってたもんですから、
あ、そうなんですか。いや、だって神戸って言ったら日本一ですよ、私すごい好きなので神戸のケーキ屋さん、
そうですね、やっぱり貸しどころっていうところで、もう僕なんかもう生まれ育ったとこは本当に歩いて5分10分のところに4軒も5軒もケーキ屋のあるところで紀宝町にケーキはないんですっていう話を聞いた時にちょっとしたちょっと衝撃もありまして、ケーキ屋を目指すっていうやっぱりきっかけは、まあ、近くにケーキ屋さんがあって、ちょっとそこのケーキ屋の子供と仲が良かったもんで、で厨房に入ってそこのお父さんがケーキ作ってるのとかを子供の頃からよく見させてもらったりとか、やっぱりそういう経験がケーキ屋がなかったらできないわけで、そういう面ではだから、まあ、今こういうふうに厨房もよくちょっと見えるようになってるんですけど、
それであえてこのお店からすぐに厨房が見えるようにガラス越しになってるんですね。
そうですね、訪れた子供さんとかが、ああこういうふうにしてケーキができてるんだとか、まあ、これを見て僕もケーキ屋になりたいなとか、私もお菓子作りたいなっていうようなきっかけになってくれたらいいなっていう思いもやっぱり、
はい、それはもう自らの体験からってことなんですよね。
そうですね。
なんか夢がある
ね。
お店の名前がね、アフレイル、なんかとっても可愛らしいお名前ですが、これは何か意味が
はい、アフレイルってすごい横文字で書いてるんですけども、造語でして、
どういう意味でつけた
の。これはアフレルスマイル、アフレル笑顔でアフレイルっていう。
なるほどね。 うん、キラキラしたケーキ見たらもう笑ってしまうよね。
本当やね。
もうあつさんなんて
ニコニコしてる
よ。私なんか
笑ってしまう。悪い顔になってるから。
じゃあちょっと早速さ、うん、いろいろケーキいただきましょうか、
はい、いいですか。
じゃあおすすめのお願いします、はい
は
い、
そうですね、おすすめは、うん、どれも美味しいですって言いたいところなんですけども、やっぱりあのオーソドックスなのショートケーキと、
はい、
それとあのオープンの時からずっとあの皆さんにいい評価をいただいてるんで、このオペレッタっていうケーキをちょっと食べていただこうかなと思っています。
オペレッタとショートケーキです。ありがとうございます。じゃあ私ショートケーキいきます。
オペレッタいただきます。
アツさんの顔みたいにまんまるやね。
ツヤツヤです。
そっちかい、そっちかい。じゃあアツさん、はい、オペレッタどうぞ。
すごい上品だよね。
あのドーム型のチョコレートに、うん、またさらに薄く固めたチョコレートがさって刺さって、
うん、刺さってます。
金粉もかかってません。
そうですよ。ちょっと
じゃあ早速どうぞ。いただきます。
あ、柔らかい。中にはイチゴですか、赤い。
フランボワーズのソースと、バニラのムースが入ってます。
ムースになってるんですね。
美味しそう。
いただきます。うーん、チョコレートもまろやか濃厚ですね、うん、すっごい贅沢なチョコレートいただいてる感じ。
あ、そういうこと、うん、
これまたソースと合うね。
へー、
口の中で溶けちゃうの。
溶けちゃうんだ、
う
ん、
溶けちゃう。おいしい。
今も開店当時から人気を博している。
そうですね、比較的これはオーブンの時から出させていただいて、ずっとあのこれが好きでって買いに来ていただける方もいますし、やっぱりチョコレートっていうことであのバレンタイン時期とかは。
じゃあお忙しかったですね、バレンタイン自分ね。
まあ、あのバレンタイン、ホワイトデーと間にひな祭りもあったんですけども、そういうの、まあ、もちろんクリスマスが一番ですけども、そのイベントイベントで皆さん食卓であったりとか、うん、そういうのに彩れるっていうのが僕らの仕事の醍醐味だと思ってますんで、うん、そういう面ではすごくありがたいなと思ってます。
なんか特別感あるよ ね、ケーキが食卓にあるだけでね。
そうだよ。
さあ続いてはショートケーキです。あのやつさん、
うん、
私ね、
うん、
日本三大ショートケーキ好きだと思う。
あとの二人誰やね。
知らないけど。ショートケーキ私が見定めるポイントは、うん、まずいちごです、
うん、
いちごが存在感あるかどうか、うん、これすごい大事なのと、うん、あと生クリーム、
うん、
生クリームもパッと見た目できめ細やかさが分かるんですよね、
うんうんうんう
ん、ふんわりきれいにまとってる身を、うん、でもっと重要なのがスポンジです、
うん、
スポンジがどこまでふわふわしてるかでいちごも生クリームも生きてくる。
語りますね。
早く食べろって話ですけど、じゃあいただきます、はい、うわもうねフォークを入れた瞬間のファッみたいな感じが。いただきます。
どうですか。
ベリーグッドですね。
ベリーと合わせたのベリーと
ストロベリー。うるさいわ。あー
何、
生クリームこれスポンジ、
うん、
いちご、
うん、
すっごい美味しい。
すっごい美味しい、う
ん、結局すごい美味しいしか言ってませんけどね。生クリームが濃厚なのに、うん、後味がすごく新鮮な感じがするの。サラッとしてん後味が、うん、でそのサラッとしたところにいちごの甘みと酸味がわっとやってくるみたいな。
ありがとうございます。
合ってますかこれ。
そうです、ね、全部言っていただいた感じの。もう補足することあんまりないんですけども、
いちごもみずみずしいのすごい、
ね、
いやこれ新鮮ですよね。
そうですね、あのもうここから本当に歩いて行けるぐらいのところに、歩いて行けるんですけども車で10分ぐらいのところで。
まあ車で行きましょう。そしたらね、
はい、あのいちごが取れる場所がありまして、
紀宝町にも。
そうなんです、毎朝あの取りたてのいちごをそちらからあの持ってきていただけていまして。
ってことはもう朝積んできたやつ、
お茶摘みいちご、うん、贅沢ですよね。
そうですね、僕らもこういうイチゴ使えるのは本当にありがたいことなんで、まあ、それこそクリスマスとかですね、それ一番ピークの時に朝採りのイチゴを使えるっていうのは本当にこの辺のまあ温暖な気候のおかげかなと。
うーん、
まあ、あのショートケーキっていうのはこれあの日本ならではのショートケーキとモンブランとシュークリームとっていうどれもあの日本独自のものというか、逆に今フランスでショートケーキが日本から逆輸入みたいな。
そうなんだ、こんなに見慣れてるのにね、日本では。
もともとアメリカで クッキーにクリームを挟んだのをショートケーキっていう名前で、うん、昔ですけどねあったものを見て日本の人が開発したって言われてるんですけども、あのお寿司の文化って言われてまして、ネタとシャリとっていうような、
あの
クリームとスポンジとイチゴとっていうような組み合わせっていうのは素材を大事にするっていう文化があって編み出されたものだと思うんですけども。
へー、そうなんだね。なんかケーキ屋さんってさ、いっぱいあればいいってもんじゃなくてさ、本当にその地元のものを使った、うん、こう思いがこもってるところって、ね、やっぱ来てる方にも伝わるでしょうね。でね、ちらっと見たんですけど、なんかマイヤーレモンを使ったものだったりとか、うん、他にも焼き菓子もいろんな種類あるんですね。
そうですね、うん、マイヤーレモンの紀宝町と、まあ、隣の美浜町ですかね、で全国の8割以上取れるっていう、もう本当に特産なんですけども、うん、あのレモンとオレンジ の, あの自然交配でできたもので、僕らその菓子屋ですごく使いやすいなと思ったのは、その最後ですね、今の時期も皮が本当にオレンジと間違うぐらいもうオレンジ色になるんですけども、
すごい綺麗な色ですよね。
それでもあの酸度が落ちないっていうことで使いやすい素材だなと。やっぱり僕らもいろいろケーキお菓子を開発するときに、新しい素材に出会ったときにあのもらうインスピレーションみたいので作ることがすごく多いもんですから、そういう面で本当にマイヤーレモンをはじめとして今までケーキはもう18年19年目になるんですけども、初めて扱うような素材にいろいろと出会えるっていうのは本当に幸せだなと思ってます。
ズバリ神戸から紀宝町に来てどうですか？
もう毎日新しい発見だったりとか、もう来年で40になるんです
けど、そうなんですか、
まあ、この年になって本当に毎日人との出会いであったりとか、そういうさっき言った素材との出会いであったりとか、まあ、気候的にもあの今まで瀬戸内海でずっといたもんで、こういう外海ですよね、太平洋の海っていうのが本当に綺麗だなと思って、そういうのがすごい新鮮で、あの楽しく過ごさせてもらってます。
紀宝町で唯一の洋菓子屋さんということですけれども、うん、これからも紀宝町の皆さんに笑顔を届けてください、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、アスとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方です。
109シネマズ名和の伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ怒涛のように3月に入ってから公開ラッシュ続いておりますけれども、は
い
は
い、そうですね、新しい作品ばかりなのでぜひ映画館見に来てくださいね。
はい
はい。
やっつけだな
ぁ。棒読みだったよね。
今すごい優しかったよ。
そうでした。まあいいですけども、はい、では今週末公開の映画を教えてください。
はい、まずは伊沢一押しの作品から、うん、僕だけがいない街、3月19日土曜日公開となります、
うん、チラシには、はい、四角いメガネをかけた藤原竜也くんと、
はい、
有村架純ちゃんが手をつないでどっかに走っていくんじゃないかっていう感じで、はい、
カップルミステリーか、
あの日をもう一度生きることができたなら今度は手を離さない、
恋愛か。
そう、藤原竜也ちゃんが恋愛の普通の映画ってありえなくないですか？
違いますもんね。
違う、
そうなんじゃないですもん。今回の作品はですね、はい、アニメも放送されていて原作も漫画も人気でというお話なんですけども、うん、さっき言ってもらったように、はい、藤原竜也さんや有村架純さん、子役の鈴木亮ちゃんが頑張っている作品となってます、はい、うん、簡単に説明すると、はい、この作品の主人公サトルくんは、はい、リバイバルという時間が巻き戻る不思議な現象に巻き込まれる男の子です、うん、一種の超能力のような感じですね、はい、事件が起こる手前で、うんうん、事件が起こる前の時間にタイムスリップするんですね、
はあはあ、
自分の意識だけが飛ぶっていうんですかね、でその意識だけがピッて自分に戻って、あ、さっき見た景色だみたいになって、うん、じゃあどうすればその事件を止められるのか、例えば事故だったら、うん、その子を引き止めるとかそういうことができる人間、
事前にね、
そうなんです、
分かるわけか、
なんですね、うん、でもそれは自分の意思では起こせなくて、うん、急になっちゃうんですよ。
ああ、そういうことなんだ。
そう、急にファーってリバイバルして助けるまで巻き戻るみたいな感じなんですね。
はあはあ、
で一番大きなリバイバルが起こるのが2006年の現在から1988年までリバイバルしてしまうんですね、うん、で事件が つながっているので、その事件が終わらない限り何回でもリバイバルしちゃうんですよ、
う
ん、
そういうことか、
すごくややこしい話なんですがそうなんですよ。その中に身近な人たちも巻き込まれ、誘拐事件だったり殺人事件だったりが噛み合ってきて、それが全部つながってくるわけなんですね。
なるほど。じゃあこの僕だけがいない街って映画もですね、はい、終わったと思ったらまたもう一回始める
みたいな。それ面白いです ね、まあ、わリバ何これもう一回みたいなね、上位だったみたいな。いいねいいね、それいいですね。
結局一回入ったら永遠に出られないってい
うね。帰れやばい、映画館いつまでやってればいいんだ。
なるほどね、はい、そんな不思議な感覚にとらわれると思います、はい、僕だけがいない街、明日より公開となります、は
い、
さあ続いては来ました、すずちゃんです。
はい、ちはやふる3月19日土曜日、上の句公開となります。
ってことは何、下の句っていうのがあるんですか。
そうなんですよ、前編後編で4月の29日に後編の方がございますね、
は
い、
なるほど、来ました。
はい、題材がですね、はい、競技かるた、はい、聞いたことありますか。
はい、あります。最近このチハヤフル自体が人気ですからね。
そうですね、うん、アニメが人気なので、はいはい、このいわゆる100人一首大会ですね、うん、それを競技としてやっている全国大会を目指すために、うん、高校1年生のチハヤが部員を集め、うん、競技カルタ部として活動できるように奔走するというお話で、高校生が真剣に競技カルタに取り組むまっすぐな情熱と、うん、ほんのり恋心もあったりの友情や成長がまぶしい青春映画となっております。
え、広瀬すずちゃんってこれが映画初主演なの？
主演としてはそうなんですかね。
そうって書いてあるよ、うん、しかもこれ監督が、うん、あの大ヒット映画彼女は嘘を愛しすぎてるの、
あ、よかったですね。
ってことはもう胸キュン楽しい。
まあそうですね、うん、でも真剣にこうカルタを取る姿とかがすごい、ね、情熱的なんですよ。そんな普通にはいとかじゃないんですよ、もうわしーって行くんですよ。
そうだよね、
もう壁に突き刺さるぐらいになっちゃうね、競技だから。迫真の演技っていうのは見ものかもしれないですね。
そういうことでございます、はい、ぜひご覧ください、
は
い、
よろしくお願いします。
3月19日上の句公開です。
熱い。
さあその他ですね、プリキュアやってきました。春休みとね、はい、秋口には本当に必ずってほど来るんですが、はい、今年の初めからですね、魔法使いプリキュアって新しいやつが始まりまして、はい、絵のタッチも随分ねしっかりした、なんか原点に帰ったかなっていうタッチになっておりますが、今回は映画プリキュアオールスターズみんなで歌う奇跡の魔法となっております、うん、
はい、
これも明日より公開、
ぜひご覧ください
。以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
よんもるべいわプレゼンツ、あつとえりかとみんなのラジオ、
あつとえりかとみんなのラジオ、今日は、
はい、
紀宝町。
そうですね、はい、紀宝町最終日でしたね。
そうですね、唯一存在するケーキ屋さん、アフレールさんご紹介しましたけど、美味しかったね。
美味しかったんで、まだオーナーさんの思いもね、うん、熱かったんでね、うん、いいケーキ屋さんができてよかったです。
本当ですよ、しかも、ね、取材中もひっきりなしにお客さんが来てましたもんね。
そう、
あれはびっくりでございました。
いやいやいやいや、うん、その前にですね、はいはい、えりかさん、報告しなきゃいけないことがあるんじゃないですか。
そうでした、そうでした、
ね、
皆さん、私さらに可愛くなりました。
そんな報告いらないし。分からんし、ラジオやから。
伝わらない。
伝わらない、
すいません。
改めてこの番組でもね、
はい、私多田エリカ改め、
はい、
多田セクシー人妻多田エリカになりましたので、よろしくお願いします。
多田二つ出てきた。
出てきたね、しつこいしつこい。
あ、そうですよ、おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、
まあ、あのレディーの朝の番組の8時台最後の時間に言ったんですよ、
うんうんうん、ね、そうですよね、はい、
さらっと。でそっから9時台も1時間番組あったんですけれども、うん、 その時もなんか皆さんからわーってメールをいただいて、でさらにその放送の後にフェイスブックやらブログやら、うんうん、いろいろ報告をさせていただいたんですけれども、うん、トータルして10名ぐらいの方が、うん、
はい、
今日エイプリルフールかと思ってカレンダー見直したって。
信用されてないじゃない、全然。
でさらにですね、あの金曜日はいつも、うん、西本彩子アナウンサーの番組、ね、ハピハピ子育てと私の番組が続くんですけども、西本彩ちゃんの番組で、 改めてあゆちゃんが言ってくれたので、ほうほう、そこで本当だったんだって認識らしくて、
あ、西本さんが言わないと信用もされなかったっていう
そうですよ、
すごいね。
のレディーのメールでもたくさんいただいたんですけども、ありがとうございました。あの、独身を貫く人だと思ってたので、まさかっていう、そういう感じだったんだって。
そういう驚きもあったのかな。
ラジオネームよくんも、エリカさんが結婚したのはびっくりしましたねとか、大阪より愛を込めてさんは、やっとこそ発表という感じですが、よっ新婚さんって言っていただきました。気づいてたんだ。
そう結構早く気づいて、
そう、私実は結婚指輪をしてたんですよね。
そうなんですよ、
数日前から。
そうあのロケ行った時とかもね、つけてらっしゃって、
誰もでも身の回りの人も言わないから、まあじゃあアクセサリーの一部かと思って、知らん顔してつけてたんですけど、
知らん顔
そうしたらあつさん聞いてくださいよ、やっぱりね、結婚指輪をしちゃいけない人としていい人といるみたいで、私指輪のせいでね、付け根に血豆ができたんです
本当だ、本当や、
これ
初めて聞いたよそんな人
結婚指輪で血豆ができた
みんなの中の暦も変えるし、エイプリルフールかと思わせるぐらいのね、そうそう、結婚報告っていう、
だって誰かのメールでメイプリルフールですねとかわけわかんないやつありましたからね
もう混乱してんだよみんな
まあ何はともあれ、私1ミリも変わらず、
あ、そうね、
さらにパワーアップして、
すごい血豆まで作ってね
体も張りたいと思います。
そう、ますます頑張っていただきたいので、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、ということで、次回公開録音がもう間もなく明日です。
そうですね、3月19日土曜日になります、ゲストの方がですね、ボーイズ&メンの研究生の皆さんが来ていただきます、
はい、そうなんですよ、ボーイメンのお兄ちゃんたちはねよく来てますけども、この間一緒に飲み会をやった時に、もう多田さんショックですって言ってくれたの、みんな
何ね、血豆ができたと
なんでやねん、わからへんちゅう細かすぎて、
あ、そう
この不祥は、はい、ということでそのね弟分たちが出てくるんですけど、これまた可愛くて、
そうですね、
とっても努力してますので、応援よろしくお願いします。
お願いいたします。
時間は
ライブの方がですね、12時からと4時からの2ステージで歌っていただくんですが、この番組の公開録音は同じく12時からと、3時からという形になりまして、ちょっと時間もバラバラっとしますが、はい、12時3時の公開録音と12時4時からのライブ、ぜひ楽しみに遊びに来てください。
お願いします、ちょっと私は行けないんです。
血豆直しにからかもね
そう血豆の治療のため大変申し訳ありませんけれども、ね、はい、ぜひ応援よろしくお願いします、 さあ、アツとエリカとみんなのラジオ、そろそろお別れの時間でございます、
は
い、
お相手は元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ。